皆さんおはようございます。すべての道で主を認めよう、私いただきましょう。こういう題をですね、付けさせていただきました。まあ、今日の聖書の箇所にはこの言葉自体はですね、出ていなくってけれども、まあ最終的にですね、この言葉に行き着くことになろうかと思います。で、まあ聖書はですね、2024年に私たちに与えられたその御言葉をご一緒しました。ワクワクするような言葉ですね。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設けるというお約束くださったその御言葉、本当にしよう、そのように成し遂げることを信じますとですね、ご一緒したのでありました。そして今日のこの箇所はですね、一月ほど前になりますけども、この前の章40章のところから語らせていただいたその続きになりますね。で、40章のところは、このそうそう、私はあなたを忘れないと、忘れてはいけませんね、私はあなたを忘れないというメッセージの題で、まあ、この検視官長がですね、ヨセフのことをすっかり忘れてしまって、けれども主はお忘れにならない。でこの御言葉もご一緒したのでありました。次出ますでしょうか。すいません。あ、そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますって、イエス様が、どんな悪いことしたか分かりませんけども、もう極悪人のですね、その罪深いものが、私を忘れないでくださいねって言ったその時に、いや忘れないよって約束してくださった。そのように私たち一人一人をどんな時にも見捨てないで、忘れないでいてくださるっていうことを受け止めた。それがまあ前回だったわけですよね。で、今日のところはですね、その後、まあ、ヨセフがどうなったのかということを見ていくことになります。41章、まあ、結構長い箇所ですので、全体を網羅することはいたしませんけれどもですね、ざっと見ていくことになると思います。それではですね、この41章の一節見ましょう。それから2年後ファラオは夢を見た。で、夢というのは古代においては特にこの神が人間にこれからしようとしていること、これから起こるべきことを告げ示す、そのための大切な方法と考えられていました。特に王様が夢を見るというときに、その王様の夢を通して、その国全体に神が何をなそうとしておられるかということが告げられるという、そういう重要なですね、意味があるというふうに考えられていたわけですね。で、ファラオが、まあ、本当にこう気持ち悪い夢を二つ見ます。で、一つは、この豊かなですね、つやつやした目押しが7頭、この足の中でですね、草をこうはんでいる。ところがそのナイル川からですね、後ろからその痩せ細ったもう醜い、後からファラオが言っている言葉を借りますと、もうこんな醜いものを私は見たことがない、ね。そういう気色悪いその、目押しが7頭出てきて、そのつやつやした肥えた目押しをですね、全部食べちゃうんですよ。食べてもこうお腹膨らまないっていうね。で、ぱっとこう目を覚める。で、またこううとうとすると、次の夢。それは一つの茎に、7本のですね、穂が出ている。豊かなですね、穂ですよ。その後、この東風にしなびたですね、醜い穂が7つやっぱり出てきて、で、それが、この豊かな穂を飲み尽くすんですね。なんだろうなと思って目を覚める。で、この呼び集めまして、誰かこの夢 の, この意味を解き明かしてくれないかと。でも誰もわからないわけですよ。すみません、ちょっとこの今ち反応がいきますでしょうか。一つすみません、戻っていただきますか。ごめんなさいね、ありがとうございます。ファラオはヨセフに言った、私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。もうちょっと戻っていきましょうか。すいません。そうですね。で、この後ね、検釈官長が一つのことを思い出します。 そうだ、ファラオ、お許しください。私は今私の罪を思い出しました。実は大事なことを忘れてました。私と検釈、ごめんなさい、料理官長の2人をファラオが投獄なさったときに、一人のヘブル人によって私たちが意味のある同時に見たその夢を解き明かしてもらったんです。で、その通りになりました。料理官長は金に吊るされ、私は釈放されて、もう一度あなたのもとに来たのです。で、それを聞いてこのヨセフを呼び寄せるわけですよ。で、地下牢からヨセフは出されて、で、その次ですね、ファラオはヨセフに行ったということになるんですね。で、私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。お前は夢を聞いて、それを解き明かすと聞いたのだが、皆さんだったら、ヨセフの立場だったらどうおっしゃいます？こうしてね、私だったらどうかなって考えることは結構大事なんですよ。私はこう考えました。これはチャンスだ。で、この国の権威を持っている、そして検釈官庁を通してこのファラオにお願いして、私は無実なんです、ここから出してくださいって言おうと思っていた、そのファラオの前に今自分はいる。そしてファラオは自分から弓を解き明かしてくれないかとこう頼んでいる。で、それを解き明かすと聞いたのだがって、はい、私が解き明かして信じましょう、喜んでと言いますよ。そしてそのファラオの顔色を見ながら、いけそうかなと思ったらもう一つ言う、ね、その夢が解き明かされた暁にはファラオをどうぞ私を釈放してください、私は無実の罪で投獄されてるんです、よし分かった、解き明かしてみろとね、こういうと考えますよ。ところがこの時にヨセフはファラオにこう答えます。私ではありません、私ではありませんって言っちゃった。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです、ね、それでファラオが夢の説明をしました。で、ヨセフは解き明かしていくわけです、ね、ヨセフはファラオに言った。ファラオの夢は一つです。神がなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。注意して見ていきますと、ヨセフがですね、神が示されたんだっていうことを繰り返し繰り返し強調していきます。で、26節、7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なんです。その後ろから上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、痩せ細り東風に焼けた7つの穂も同様です。それは飢饉の7年です。これは私がファラオに申し上げた通り、神がなそうとしておられることをファラオに示されたのです、ね。神が示された。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れようとしています。その後、7年間の飢饉が起こり、エジプトの地で豊作のことは全て忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊かな豊作は、後に来る飢饉のため、後もわからなくなります。その飢饉が非常に激しいからです。夢が二度ファラオに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。ですから、今、ファラオは、さとくて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの地の上に置かれますように。ファラオは国中に監督官を任命するよう、行動を起こされますように。豊作の7年間に、エジプトの地の収穫の5分の1を徴収なさるためです。彼らに、これからの豊作の年のあらゆる食料をすべて集めさせ、ファラオの権威のもとに、まちまちに穀物を蓄えさせるのです。って、こう言ったわけですよ。神様が告げ知らせてくださっている夢、そしてその後の、そのことが神様からの見つけだったのか、それとも神様の知恵によってヨセフが考えたのかまではわかりませんけれども、この丁寧にですね、こうして、行くとファラオよ、このエジプトの国は助けられますよっていう施策をも申し上げたんですよね。そういうことが起こりました。で、当然そんなことをですね、的確に言うこのヨセフをファラオはですね、そのままにしてはおきません。で、このことはファラオとすべての家臣たちの心にかなった。そこでファラオは家臣たちに言った。 神の霊が宿っているこのような人が他に見つかるだろうか、こう言わしめるような説得力がヨセフの言葉には当然あったわけですよ。で、ファラオはヨセフに言った。神がこれらのすべてのことをお前に知らされたからには、お前のように聡くて知恵のある者は他にはいない。お前が私の家を治めるがよい。私の民は皆お前の命令に従うであろう。私が勝っているのは多いだけだ、とこう言いました。で、ヨセフはエジプトの総理大臣になるわけです。地下牢で捕らえられていたそのヨセフが、こんなことに言って誰も夢にも思わなかった。そのことが神様によってなされる。そしてそれは神様のご計画通りだったんですよね。で、やがてこのことがきっかけで、このヨセフのお父さんヤコブ、イスラエルとその兄弟たちとその一族みんな、すなわちイスラエル民族がエジプトに移住することができ、飢饉の中でも守られて、そしてナイル川の豊かなこの地においてブワーッと増え広がっていく。そしてそこからやがてイスラエルの地、この父と蜜の流れる神様が約束の地とされているところにイスラエル民族はまた戻っていくという壮大な、この400年以上かけてのその計画がですね、進んでいく、その第一歩がこういう形でスタートしていくということになったわけですよね。さて、今朝私たちに神様はこの出来事、この聖書の箇所を通して何を語ろうとしておられるでしょうか。で、2年前検釈官庁の夢を解き明かした時にヨセフはこう言いましたよね。あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。何にも間違ったこと言ってないけども、どうでしょうか。彼が言っていることは私、私、私だったんですよ。けれども、先ほど見たように、ファラオの前に出たときにはこう言った。ヨセフはファラオに答えた。私です。ではなかったんですよ。私ではありませんと言った。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。ここに私たちは、ヨセフが人として、成熟している、ヨセフが全ての栄光をただまっすぐに何の計算もなく自分にことを有利に進めようというこの忖度もなく、ただ神様の栄光だけを表そうとして語っているという、その信仰の成長を見ることができるわけですね。で、何があったのかということです。で、その2年間でヨセフは何をしてたんでしょうか。聖書に聞こうではありませんか、ね、で、40章の23節、ところが検釈官庁はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。41章の1節、それから2年後だ。その2年間何があったのかということは何にも書いてないんですよ。書く価値がなかった、あるいは特に取り立てて書くようなことは起こらなかった。何だったんでしょう。この間ヨセフは淡々と自分に与えられている職務を果たしていった。そして2週間経っても2ヶ月経っても1年経っても、検釈官庁を通し このファラオからの呼び出しはない。忘れられちゃったのかな、つまり無駄な2年間を送ったようですよ。ただこの絶望の日々にどういう意味があったのかということを、ある新約聖書のですね、御言葉を通して私は、あ、そういうことかって思わされています、ね。先週争点でですね、ヤコブの手紙 も開かれました。その中にこんな言葉があったんですね。ヤコブの手紙1章の3節4節、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。忍耐が生まれるんですけども、それは信仰が試されるときに生まれる。で、その忍耐を完全に働かせると、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますって言うんですよ。もちろん失敗のない完全な人なんていません。そういう意味ではありませんよ。で、けれども成熟に向けて歩む大切なこのステップがここにある。信仰、それが練られると試されると忍耐を生じる。で、その忍耐を働かせることで少しずつ少しずつその人は成熟していって、神様が与えようとしておられるこのキリストの似姿に向けての成長が与えられていくんだって言うんです。で、さらにもう一つ、一章の十二節、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。ヤコブはイエス様の弟のヤコブですよね。全然イエス様のことを最初は信じなかった。でも復活のイエス様にお出会いして、この変えられた、聖霊に満たされて初代教会で非常に重要な働きをしたヤコブで、そのヤコブがこのヤコブの手紙を書いた時には迫害の嵐が吹き進んでいました。彼自身も迫害されながら、迫害を受けている人たちに試練に耐える人は幸いだと思ったわけですね。このことをヨセフに当てはめると、ヨセフは忘れ去られているその虚しい、人間的に見るならば無駄なその2年間の日々にけれども練られたんです。彼の信仰は試されたんです。そして彼はその忍耐を働かせ続けたんですね。彼が希望したわけではありません。でも結果としてそうなった。その中で彼は、私ではありません、神ですと心から申し上げることができる人に変えられたわけですね。で、以前にもちらっと触れましたけども、ヨセフの心情、悲しい、悔しい、怒りを覚えている、情けない、つらいというね、そういう感情がね、全然書かれてないんですよ。だから、ね、むしろこの主が共におられたので、主は彼を成功させということも書かれてるし、なんかこう全然ね、苦しみを感じない、あんだらんだらんとね、この牢獄生活を楽しんでいたかのように思えなくもない。でもそんなことがあるはずはないんです。ヨセフも私たちと同じ人間です。で、そのヨセフの心情を知ることができる、そのヒントになる言葉は、実はこの41章の後ろの方に出てくるんですよ。今日は読みませんでしたけどね。これ見てみましょう。41章の50節。飢饉の年が来る前に、ヨセフに2人の子が生まれた。つまり、ヨセフが大抜擢されたその30歳の時から、この7年の豊作ですからね、もうすぐ飢饉が来るっていうんですから、 5,6 年経ってるんでしょう、ね、35,6 歳っていうことですよね。で、恩の妻子ポテファラの娘アセナテが産んだ子である。ヨセフは長子をマナセと名付けた。マナセってのは忘れるっていう意味のことです。神が私のすべての労苦と私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださったからである。ここにね、ああ神様はこの子を通して忘れさせてくださった、これまでのすべての労苦を、ね、ずーっと苦しいな、辛いな、早くここから脱出したいなと彼はね、思ってたってことですよ。そうでしょう。そしてね、私の父の家のすべてのこと、お父さんに会いたい、僕を可愛がってくれたあのお父さんにもう一回会いたい、そのお父さんの腕に抱きしめられたいと思ってたんですよ。そしてお兄さんたちは、なんであんなことがあったんだろう、僕は何をしたって言うんだろうか、それでもお兄さんたちが懐かしい。それをね、赤ちゃんが生まれた、その赤ちゃんを抱いている時に、ああ 一瞬でも、ね、忘れることができた。そして52節、また2番目の子をエフライムと名付けた。エフライム、実りっていう意味の言葉です。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとしてくださったからである。ここに私の苦しみの地って書いてあるんですよ。苦しくないはずないですよ。主が共におられてもその臨在の中で彼は耐えたんですよ。悔しかったんですよ。苦しかったんですよ。悲しかった。どんなに涙を流したかわからないけれども、その中で彼は寝られたんですよ。忍耐を働かせてた。3月17日の礼拝の時にもですね、詩編のこの御言葉をご一緒しました。もう一度見てみましょう。ヨセフの足は苦しみの枷をはめられ、その首は鉄の枷に入れられた。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を練った。足枷、手枷、首枷がなくっても精神的にはね、目に見えない、もう首はじりじりじりじりと苦しめるような、自分自身をキューッと萎縮させるような、ストレスを感じさせるような、そういう現実に耐えておられますか？その忍耐を働かせなさい。そうしたらあなたは成熟しますよって主はおっしゃるんですよ。でそのためには今日の中心聖句としてご一緒したいこの御言葉、実はこの御言葉から今日の題を取ったんですけども、箴言のですね、3章の5節6節にこんな言葉あるんです。口語訳ですけどね、心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならない。皆さんどうですか？ご自分の知識に頼っておられますか？心を尽くして主に信頼しておられますか？すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。すべての道で主を認めよって言うんです。ヨセフがお父さんに可愛がられて、その長服を着せられて、何の苦労もないっていうような、そういう時もお兄さんたちに裏切られて、このエジプトに売り飛ばされたその時も、そしてこの誠実に忠実にこのポティファールに仕えているその時も、そしてポティファールの妻からの誘惑を振り切って主に従っているその時も、その後その結果として無実の罪で投獄された時も、そして10年近くですね、そこでずっとコツコツコツコツと、このこんなところにいるべきはずではないという牢獄で地下牢で過ごしたその時も、その道、その日々で主を認めようって言うんですよ。どういうことですか？主よ、あなたが全部なさったんですね、そう認めるってことですか？それね、微妙に違います。いつも申しますように、この地上で起こるすべてのことを主が成しておられる、それは違います。こんな残虐なことを、こんな醜いことを、こんな罪深いことを主がさせるのか？違う、そうじゃないんです。でも大きな大きな私たちの思いを超えた主の摂理の導きの見てはいつも働いている。そして主の許可がなければ、主の許容がなければことは起こらない。そういう意味で主は許しておられる。すべての道で主を認めよう、どんなに最悪と思えることも主はそれを最善に変えることができ、まっすぐに主の御心を成してくださる方なんだということを、そうです、生きておられる、いつでも主は生きておられるということを認めようって言うんですよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。主に私の道をまっすぐにしてほしいと思って、だから認めます、でそういうことを言ってるんじゃないんですよ。主を信頼して歩む者の姿勢を言ってるんです。その信仰の姿勢を、それがこの言葉です。ヨセフはこのように主のなされる一つ一つを自らの道に当てはめて認めて耐えたんですよ。そして彼は成熟していた。そのようにどうでしょうか。 彼は2年間そのような時を過ごさせられた。でも私たちどうでしょうか。例えば、ああこんなところにあるのにもう2時間一生懸命探して、あった、もう無駄な2時間しんどかった、この2日間もう全然誤解されて、ありもしないようなことを言われて、でも誤解が晴れた、ああこの2日間も本当に何だったんだろうかな、2週間も痛みに耐えて耐えて耐えて、やっと痛みから解放された。ある人は2ヶ月の間2年間苦しんで苦しんで、もう何だったんだろうかこの期間は。ある人は20年もの間振り返って考えるならば、人間的にはもう遠回りとしか思えないようなところを通されて、あるいはそれ以上に祈っても祈っても、うちの旦那は、ね、あの人はこの人はイエス様を信じてくれないっていうようなねところを通されるでしょうけども、その中で主を認める、主を信頼していく、その姿勢、遠藤義信というですね先生がこう書いています。ちょっとご一緒しましょうね。信仰者は初めはそうであったとしても、やがて個人主義的な信仰、ね、自分のための信仰というね、自分中心な信仰を克服しなければなりません。自分自身の痛みや苦悩だけに束縛され、翻弄されて、主の使命に生きることがなおざりにされてはならないと思います。厳しい言葉ですね。でも真実ではないでしょうか。神の摂理に生きるということは、私個人の歩みに神が何をなさろうとしておられるのか、もちろんそれ大事なことですよ、とともに、自分がその枝とされたキリストの体である教会を通して神が何をなさるのかということを考える必要があります。自分自身の人生であると同時に、共同体の中での一枝としての自分で、神のご計画の全体の一端に私たちのような小さなものが加えられているという視点を忘れてはならないのです。それでこそ自分の前にいつも主の臨在を覚えることになります。いかがでしょうか。決して神様がちょちょちょっとご自身のことをしようとしておられる、その駒の一つというような次元の話ではない。私たち一人一人をかけがえのない存在として愛しておられ、一人一人のその幸せを願っていてくださる主は、だからこそその一人一人の幸せを通して、キリストの体なる教会という共同体が、そして全世界の神の家族一つの、この共同体が、神ご自身の栄光を豊かに大胆に明かしして、一人でも多くの人々が主に立ち返っていくという、そのことのために、一人一人を、一人一人らしく、その人らしく用いていくっていう、そのことを考えて、主よ、私の人生は私のものであって、私のものではない。主よ、あなたのものです。という姿勢。ヨセフは苦しみを通されたからこそ、その中で忍耐を働かせ続けたからこそ成熟していた。あなたも同じように、私は成熟させて、今よりもさらにさらに私の栄光のために用いていきたいと願っているんだよって主はおっしゃっているのではないでしょうか。この後ですね、もしも私が苦しまなかったらっていう賛美の歌をご一緒します。で、その水野源蔵さんという方がですね、作られた、そのこの方ね、水野源蔵さんで、こういう姿勢しかできないわけですよ。もう9歳の時に咳でですね、高熱が出て、それからもう手足がしびれてしまった。そして言葉も発することができなくなってしまって、 コミュニケーションの方法がない。でもある時に瞬きでね、あかさたなな、パチッ、なにぬ、パチッとぬっていうふうにですね、瞬きでもってコミュニケーションをできるということになって、瞬きの詩人ってたくさんのですね詩を作っていたわけですけども、お母様と一緒にね、悲しみをありがとうっていう詩集も出された、随分昔に載せられた方ですけども、この方のですね詩の一つをですね今朝ご紹介したいと思うんですが、悲しみよ、悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったなら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。そのこの後ですねご一緒する賛美の2節のね歌詞は、多くの人が苦しめなかったら神様の愛は伝えられなかったって言ったんですよ。心を尽くして主に信頼せよ。主に信頼するために心を尽くさなければならない時がある。普通で理性的に考えたら、あるいは自分自身の感情で判断するならば、とてもじゃないけれども神様に信頼するなんて無理っていう時があるわけですよね。でも心を尽くして自分の知識に頼ってはならない全ての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。それはあなたから見て、私から見てまっすぐに見えないかもしれない。むしろぐにゃぐにゃかもしれない、でこぼこかもしれない、行きたくないって思うような道かもしれない。でも神様の方から見たら、それはスーッと神様の栄光をまっすぐに表す道なんですよ。それを信頼してご一緒に歩み出していくときに、この私たちの共同体を通してもっと多くの人々を主は捉えてご自身の元へと引き戻し、あるいは引き返してください。そのことを信じて今週もご一緒に歩み出していきますね。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。あなたは私たちのすべてを知り尽くしていてくださって、その上で今朝私たちにこの御言葉をお与えくださいました。すべての道で主を認めようと、主よ、あなたの恵みによってだけ私たちはそうすることができます。本当に苦しい、思い出したくもないけれども忘れることができないあのこと、このこと、でもそのことをも主、あなたは益と変えてくださる、最善へと導いてくださる、そのように約束してくださっている生ける主です。どうぞ憐れんでください。あなたの慰めが必要です。あなたの癒しが必要です。あなたの力強い導きが、お問い扱いが必要です。どうぞ生きて働かれる主に心を開いてまいりますから、私たち一人一人を用いて、今あなたを知らないで迷っておられる多くの人々のうち一人でも多くが救われていくことができますよ。そして一つ一つのキリストの体の共同体を強めて祝し導いてください。直接的な献身の働きのために、あるいは教会でなお誠実に忠実に使いたいという願いを持ってこの神学校で学んでおられる方々をも祝福してください。そのところで忍耐を通して、学びを通して、訓練を通して、主よ、成熟へと、信仰の成長へと導かれていくことができますようにもお願いをいたします。感謝をいたします。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。